集まれハッピーボンバ
ー。こんばんは。時刻は22時30分となりました。週末金曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。ここからはみんな集まれハッピーボンバーフライデーでお楽しみください。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が今夜も心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいります。はい、新元号令和がいよいよ始まりまして、なんとですね、最初の、我が番組も放送となります。いや本当にめでたいですし、こんなね、なんかこう歴史的な瞬間にこのような形で、携われていることになんか感謝しますし、とても感激だなっていうふうに思っています。でそのですね、令和最初の今日のゲストなんですけれども、そんな新時代にまさにふさわしい日本の伝統文化伝統産業を守り続けておられるとってもアクティブな元気な社長さん、私がね本当に尊敬している社長さん、 お越しいただいてますので、ジングルの後早速ご紹介してまいりたいと思います。今夜も30分よろしくお付き合いください。
ハッピーボンバ
ー。改めましてこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。この番組はですね、私たちの身近なところで活躍されている町の中小企業の社長さん、特に2代目3代目以降の社長さん、そしてこれから社長になるよっていう後継者の方をお越しいただいて、普段聞くことのできない経営の話とか事業承継の話をね聞いていこうっていう番組です。で番組の冒頭にもですね、ご紹介しましたように、今日は伝統文化伝統産業をですね守り続けておられるとっても素敵な社長さんお越しいただいてますので、早速ご紹介をしてまいりたいと思います。お会社名が有限会社山家、代表取締役山田海一さんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそおいでいただきました。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
令和でございます。
そうですね、
はい、
令和って言われた日に、
はい、
1日の日に、
はい、
私毎日1日には、
はい、
氏子神社に
お参りね、
お参りさせていただいておりました。
素晴らしい。
やっぱりちょっと違いますよね。
なんかね違いましたよね、
はい、
私も実はあの日は、住吉大社さん、
はい、
お参り行ってまして、なんかね雰囲気違いました。
やっぱりね、うん、改めて新しく歩み出すっていうような形で、う
ん、なんか動くぞっていう、は
い、
ね、
いいですね、
いい感じですよね、
はい、
はい、なんかちょっとこう幸先いいんで
そうですね
今夜もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はいはい、
でね、前月が、
はい、
ホットの石田さん、はい、ね来ていただいて、でもぜひ山家さんにいうことでご紹介もいただきまして、
ありがとうございます。
今日も来ていただいてるんですけども、
はい、
ちょっと山石田さんからメッセージをお預かりしておりますので、
わかりました。
はい、番組最初にご紹介したいと思います。
はい、
はい、山家さん番組ご出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
いつもの集まりでは本当たくさんのアイデア提案をありがとうございます。
いえいえ
山家さんの新時系と人脈広すぎ深すぎです。これからもよろしくお願いいたします。
いやこちらこそありがとうございます
というメッセージをお預かりしております。
嬉しいですねなんかねあまりねなかなか、時間通りに行けなくて本当に悪いなと思ってる。
もう私新参者ですから
いやいやいや
はあ、なんか偉そうなこと言ってますけど、
ね、いつもでもね、アイデアがね、はい、できればね、出れば、
いやもう
私もちょっとね、はい、割と活性化しますんで、自分自身
で。そうですか、はい、なんかもろてるばっかりやなって、
そんなことないです、
いつも医者さんと言ってるんですけど、
そんなことないです、ないです。
そうですか、
はい、私もいただいて、いっぱいいただいてますんで。
本当ですか、
はい、若さいただいてます。
あそれは吸い取って、あんまり吸い取られるほどないんですけどね
そういう感じですかね、はい、楽しいですもんね。
楽しいですよね、
はい
はい、またあの塾の方も盛り上げていきたいと思いますけれども。
わかりました、
はい、でじゃあ早速ね、
はい、
あと話聞いていこうかなと思うんですけど、
はい、
山香さんって、
はい、
じゃあそもそも、
はい、
どこにある会社さんで、
はい、
何の仕事してますのっていうところからちょっと聞いていきたいんですけど、
はい
はい、
漆問屋発祥の地大阪、これ皆さん知らないんですけども、漆問屋の発祥は大阪なんですね。その大阪の平野区に会社がございます。
大阪の平野区ね、
はい、
こう大阪市一番南の方ですね。
南の方ですね、
はい、
元は平野区にあったわけではなくて、
お
う、うちの祖父おじいちゃんが、
はい、
福井からでっち奉公で大阪出てきまして、
へ
ー、お寿司屋さんに勤めたんですね。
あ、大阪へ出てきはって、はい、
そうです、そうです。で、それ漆屋さんに勤めて漆の修行をして、
はい、
そして、のれん分けってやつですね。
あ、ほんで独立しはって、
そうです、
お商売始めはって
山香商店っていうのを作りました。
それね、
はい、
また聞きたい山香商店でしょ、
はい、
僕はいつも山香さん言ってますやんか、はいはい、で、海地さんですやん、
はい、
ほなこう
ナイスです、いいところに気づきましたよね。
それ世襲会ってちょっと思ったんですけど、
あのね、
はい、
うちの先代親父がですね、
はい、
名前を子供が生まれたので、私が生まれたので、
はいはい、
名前をつけると、
うん、
で何々一って言うたらしいです。ならうちのおじいちゃんが、
うん、
いや海地にしとけと山香の顔取って海地にしとけ
ほ
ー、で、まあ、うちの親父もあ、ええー、名前やん、それに行こうとっていう形で私の名前が決まった。私の名前があって山香があったわけではなくて、山香の川があって海地になった、
うん、はぁ、
でもっと言うとうちのおじいちゃんのお兄さん、
うん、
貨幣って言うんです。海地の川を使って平たいっていう、
へ
ぇ、川なんかぞ、割と繋がってる
んで、川繋がってるんですね、はぁ、
で、
なんかあるんですね、
山香商店っていうのがなって、うんうんうん、ずっとそれで行ってたんですけど、
おじいちゃんの名前は、
いや、利平です。関係ない。いやいや、貨幣の兵を取って、利平。
はぁ、はい、で、利平でしょ、はい、で、なんで山香がなったんですか。
山香は、その、おじいちゃんの出身が山香なんです。
あ、その福井の
福井が。
山香という。
お店なの、漆屋さんなんですけどね、そこも。
あ、なるほど。
漆屋の弟なんです。兄貴が漆屋の長男で、
うん、
漆を扱ってた会社。ですね、商店ですから、あ、それの、まあ、弟でしたんで、
兄弟で、
そうです、で兄弟の兄弟はまあ仕方ないんで、
うん、
でっち奉公に大阪出てきて、
うん、
頑張ったんでのれん分けしてあげようということで、山香商店を、
うん、
だったって作ったと。
それ
が昭和12年4月。
修行しはってたお店さんが山香さんやったん
です、はい、いやでは
なくて、あのですね、お兄さんの会社がですよね、
はい、そうです、そうです、
はあ、
で12年の4月1日今から81年前ですかね。
81年ね、
いや、はい、若い会社です。漆屋ってしたら300年400年ある会社の中で、
はい、
山香って一番若いんですよ多分。
マジですか、
はい、だから私こんないろんな変なことしてるっていうのはありますよね斬新者です。
常識知らずみたいなね。
そうそう、
破天荒な感じね。
そうです、そうです。何を若造がみたいな。
ああ、そうなんや、なるほどな。
だから漆業界に行くと、
はい、
あのみんなあの大物タネと大物議員みたいなもんですよ。
へえ、じゃあそもそもね、
はい、
その漆問屋の発祥は大阪って言われたでしょ、
はい、
それはいつ頃の発祥なんですか。
あれ江戸時代です。
江戸時代なんですか、
はい、江戸時代にギルドって言われるような形で、はい、各地でやってた問屋さんを一つにまとめたっていう形になるんですね。それがあのお墓が、南にあるんです、
うん、はあ、そうなんですか、
はい、藤本家、すいません、島本家
、
はい、
はあ、
その方がギルドとして、漆問屋を集めて、
うん、
で大阪に建てた、
はあ、
で大阪で漆を作り、 地方に送ってと、輪島に送った輪島塗り、紀州に送ると紀州塗り、会津に送ると会津塗りっていう形になったんですね。
へえ。
ですから皆さんはこう漆の発祥のように思いますけども、こう漆塗りの技術を高めたっていうこと。
ああ、そういうことか。
はい、漆問屋の発祥は大阪ですか。
じゃあその今やったらあの、はい、仏壇になってたりとか、
はい、
器があったりとか、はい、お箸があったりするじゃないですか、
はい、
そのものをどっかで作ったものを漆問屋さんが仕入れて、でそれを輪島やどっかへ送って塗って。
そうですね、まあ、輪島で作ったりなんかして塗りは向こうですから。
はあ。
で漆を送って、一生懸命送ってた。
あ、漆を送って、漆を送ってた。
そう、漆を地方へ送ってた。
そのあれは液体になるんですか。
液体になります。
液体を送ってた。
そうです。
はあ。
だから、まあ、割と知らない、皆さん知らないんですけど、ピアノって昔は漆塗りなんです。
はあ、そうなんや。
はい、あれ黒いでしょ。
黒い。
あれは漆で塗ってたんです。
ああ、そうなんや。
で、あれを漆黒って言いますよね。漆の黒って言いますよね。
は
い、漆黒色なんですよ。で、今はその漆塗ると品質が保てないので取るようになってますけど、あの色をピアノブラックって言うんです。あれ、漆黒色なんです。
へぇー。
だから、漆っていうのものすごく使われてて、コナンの劇場のタイトルにもなってるし、
はい。なってます。
すごいでしょ。
漆黒のなんとかって、
はい、
うちの息子見てましたもん。は
い、で今回の新しいやつも出てますよね。漆漆黒っていうふうに。好きやなぁ、この人作者と思いますけども。
あ、そうやったか。
だから漆色とか漆って割と使われる。
なるほどね。そもそもあのね、
はい、
昔と今で、
はい、
その漆のこう生活へのこう密接度っていうんですかね。
はいはい、
なんかこう 今僕たち漆って言われると、ちょっとこう高級なイメージ。はいはい、あんまりこう自分たちの生活に近いところにない感じが
正直
あるんですよね。
ああ、そうですね。
はい、その辺って昔と今とでやっぱ違いはやっぱあるんですか。
ね、昔はね、うん、2300年前にから、今ではね、北海道の遺跡から9000年前のものが出たみたいですけども、う
ん、
大体2、3000年前ぐらいに漆っていうのは接着剤として使われたんですね。
石柱の
木と木をくっつけるような形で漆を使われた。今で言うと、金継ぎって皆さんご存知だと思うんですね。
金継ぎ
、陶器のお椀が割れた時に漆でくっつけて金を入れて、うん、復旧させるっていう方法があるんですけども、そういうのに使われるんですね。で、昔は、漆を、そう、棺の接着剤、木置きと木をつける接着剤に使われた。保護剤に、漆の棺を保護するための保護剤として使われたんですね。それが出土してる。大体そういう形なんです。で、今の漆の、その、伝統文化の形になったのが、
うん、
皆さんご存知の法隆寺にある玉虫の寿司。
はいはいはいはい。
あれからです。
うん、はあ、ということは奈良時代？
そうですね。奈良飛鳥時代がそういう形ですよね。
からああいうものに変わっていった。はい、それまではなんかこう割と日常のそういう接着剤やとか、
もう棺の接着剤とかそういうところですよね。
で使われてた
の。はい。で黒とかそういう蒔絵とかっていう綺麗になったのがその時代からです。
うん、
でずっと戦国時代に なってくると武将とかお殿様が使うようなものに塗られた。甲冑とかね。
ああ、わかる。うん。
で、ずーっと時代は過ぎて、江戸時代に庶民のお椀とかいう形になったんですね。はい、今の。
ほー。
はい。
じゃあ、ちょっとなんかこう、奈良時代やら、その、戦国時代は、ちょっと高級なものだった
のが。高級なもので、偉い人が使ってたんですね。
使ってたもの。それが江戸時代になって、
庶民に。
汎用化されたわけやね。
そうです。
面白い。
だから、保護剤として使われるんですから、福井県なんかは家の柱とか塗ってたわけですね。塩害対策として。で、明治時代とかに大正時代になると、
うん、
漆の作品であったり、漆が海外に輸出されるようになる。
海
外に認められる。
あ、
で、現代に至るってやつ、
ね。なるほどね。
はい、
で、今はなんか漆といえばこう、海外ではジャパンみたいな、
いう形、
そんな名所になってるみたいな。
そうです、ジャパンですからね。で、やっぱり日本人はその漆のことがなかなか知らないというか。
そうですよね。
で、かぶれるでしょってよく言う話ですね。かぶれるんです。で、私、外人に聞いたことがある。漆を買われる方に。
うんうん、
かぶれるやろという
、うんうん。
なんて答えたと思います？すごいですよ、向こう。漆やもん。これがね、文化の違いなんです。文化の深さの違いなんです。
は
あ
はあ、
漆を使ってるんだからかぶれて当たり前、そういう分あのものを使ってるんですっていう考え方なんですで、ね、日本の考え方は割とそのかぶれるから嫌だとか文化を超えてしまうんですね、嫌さが。
そうですね、
それは違うんちゃうかっていうので、まあ、後々にありますけど山かドローとかっていう形に、はい、のを考えたり、どうしたらその、日本古来の文化がね、生活に入るんやということをずっと考え続けてきた。
オッケー。じゃあちょっと漆の話からね、あの漆の話を聞きながら、
はい、
じゃあちょっとその山かドローはね、
はい、
また次回、次月聞くとして、何なんですかそのお商売としての、
はい、
その山かさんの、はい、ちょっとお話を聞いてみたいななんて思うんですけどね。はいはいはい、創業がおじいちゃん。はい、で先代がお父さんで、はい、3代目。
そうですね。うちの祖父おじいちゃんが漆を手掛けまして、
はい、
仏壇屋さんとか、関西では、下駄とかね。それから下駄も漆塗りやったんです、昔は。姫路の方でね。で、
綺麗なの見たことあるな。
それと、そろばん。そろばんとかで明石かな、あの辺は。なんかそんなんでしたよ。よく明石行ってましたから。
そろばんか、
はい。あとはその、船底。木製の船底によく塗ってましたね。北海道にも送ってた記憶があります。
それは腐るのを止めたりとかするんですか？
そうそう、水を弾きますんでね。
なるほど、ね。
はい。なんか季節になったら、大量にホタテ貝が送られてきた記憶が小さい頃ありますね。はい。いろいろな、やっぱり大阪漆問屋の発祥いうだけあって、全国に漆を送ってたっていうのはありますよね。
なるほどですね。
はい。で、うちの先、一代目、親父ですよね、漆だけじゃあかん。もう、そうですね。昭和になると、一般的に漆が下火になってますし、使われないから、これじゃあかんよねっていうことで、メインがやっぱり仏壇とか、宗教関係のところに使われる方が多かったんですね、漆は。
はいはい、
でそうすると、仏壇やったら、生地、元のね、塗る前の生地もあるやないか。でその材料を提供しようということで、うちの、ね、親父は父親は、合板、特殊な合板、天然材をメインとした特殊な合板を手掛けて商売して、
そこに漆を塗って、
塗る前のやつを、
はい、じゃあ合板だけを作ったやつを、
そうです、
お商売としてもやったはず。
そうです、
直
接漆が塗れるよとか、直接塗料が拭けるよとかっていう材料を、特殊なやつをだけを販売させていただくという形です。
お父さんとおじいちゃんから、
はい、
こうお商売人として、
はい、
こう叩き込まれたことって何やった
の？ないです。
ないんすか？
ね、私が小さい頃は、漆がメインでしたから、昔で言うね、おだちん、要は小遣いですよね。今では、ローソンとか、
はい、
コンビニエンスストアでバイトして、バイト代、お金を稼ぐっていうのはあったんですけど、はい、昔はそんなないですから、おじいちゃんとか、親父に手伝ってお金をもらう。で、そういうので、漆を混ぜろとか、詰めろとかっていう小さい頃やってました。
はぁ。
で、そういうので、小遣いをもらえるんで、別に身近でしたよね。私にとって漆ってのは本当に身近なもんです
ね。そうですよね。
はい、で、合板とかも積まなあかんので、一生懸命、100枚、200枚、こう数えたりっていうのをやってましたね。だから、今で言う英才教育というのはそういうことかなとは思います。手伝いから入っていった。デッチ奉公みたいなもんですよ。
まあ、かっこよく言ったら帝王学ですよね、それがね。
かっこよく言うよね。
かっこ言えばそこがそうですよね。
単なるお金欲しいだけです。小遣い欲しさだけですよね、私にとっては。
確かにそうですね。子供側から見たらそうですよね。は
い、で、やっぱり漆のね、そのエピソードの一つに、
はい、
日本産ってものすごく良質な漆なんですけど、ものすごく被れやすいんですね。一番被れやすいんですけど、私、小さい頃ですから、幼稚園の頃かな。漆の樽で出荷するんですけど、今ですとなんかプラスチックのケースにベンとはめてこぼれないようにするんですが、漆は空気を通さないとダメなんで、紙の、蓋みたいなのをやるんですね。で、なんていうんですか、針だけって言うんですけど、
はい、
止めて置いとく、 そうすると触るとぷよぷよしてる水やから。だから子供が楽しいじゃないですか。ぷよぷよぷよ。で穴を開けて体中に塗りたくってたそう。
うわ。
でそれを見たおじいちゃんおばあちゃんが、
はい、
真っ青になって。次の日こいつは2倍に膨れ上がるぞ。かぶれてって。
うんうん、
でどうしようと。
うん、
で父親もどうするどうしようもないなって綺麗に拭いてる、
うん
う
ん、
私何をされるのかって泣いてたそうですやめてくれとで次の日
塗ったのに俺はみたいなね
そう塗ったのに何すんねんみたいなで次の日になって、
はい、
ケロッと何もなかった
へ
この子はすごいと、まあ、その頃から何かあったんちゃいますか全然かぶれないですもんでやっぱ面白いので、うん、私が漆を精製したりやって手をきれいに洗って、
うん、
で昔息子触ったら息子かぶれてましたから、
うん、へ
そんなかぶれる人ってかぶれるんやって
ああそうなんやもう選ばれた人やね
だからびっくうちの祖父おじいちゃんもびっくりしたそうです、うん、こんなかぶれへんやつおらん
ああなるほどね、
うん、そんなのは後から聞かされました
ああそうかそうかそうかあのねでそのいただいてる資料の中でね、
はいはいはい、
あの商売への執着と商売人への憧れって書いて、
はい、
書いてあったじゃないですか、
はい、
その山川さんにとってこそ商売人僕すごい新鮮でね久々に聞いた言葉やなと思って
あのね私が小さい頃に、うん、漆一滴、
うん、
この漆一滴は、うん、昔あの火をつけるのに、うん、マッチ棒ってあったじゃないですか、
はいはいはい、
マッチ棒10本分に相当するんやぞって言われたことがあるんですよう
ーん
でそれだけ価値があるんや
うーん
でこの商売をしてんねんぞって
は
で分からないじゃないですか
分からへんけど
今はよく分かるんですその一滴の大事さっていうのはね
は
だからこぼしたら落としたら、
うん、
今でもやっぱり救いますよね拭き取って拭かずに
うーん
ああそれがまあ商売の一つのねなんとか一歩第一歩やねんなと思うんですよ
なんかそれを聞くと執着というよりも、
はい、
やっぱり こだわりとか、
はい、
大事にするとか、
はい、
なんかそっちの方の方のこう思いっていうか言葉の方が強いような感じがしますね
そうですねもうそっから始まるんやと思います
やっぱり
職人さん私いろいろな職人さんと見るんですけど道具を大切にするって頭下がりますもん
あそうやね、
はい、だからそういうとこなんでしょうねそれがまず基本にあってじゃあ飽きないをしましょうっていう話になるんですねそこがないとやっぱ飽きない人もやっぱり一緒なんです
うん
腰が浮いてるというか血についてないというか
うん
軽いなお前って言われますから
ああ、うん、そうか、うん、自分の扱ってるものに こだわりや愛着や思いがない、はい、ないのにそれはなんかそれは商売すんなよみたいな
そうどうですかって言ってもダメでしょ
うん説得力ないわね、
で私はやっぱりその、商品知識
うん
要は、他人さんよりもこの商品に対して知識が高くて論破できるっていうのが大変商売人は必要じゃないかなと思ってた時期があったんです
あ
いや全然そうではなくて、
はあ、
そんなもんいらんやろと
おうおう
それよりも、うん、いかにこの商品に対して愛情を持ってるかっていうことの方が大事なんですね知識なんかっていうのはやっぱり薄っぺらいもんですよ、
うん、
ああやこうやっていうだけで、うん、やっぱりプロはプロのものがあるん で職人さんに会うと特にそうなんですけど、
はい
私はいつも言うのは、うん、漆のプロですよ
お
でも塗りの素人なんですってよく言うんですね
あ
漆のことはプロですけど その塗りに関しては職人さんがプロですから
そうか
お話をするときもその狭間でお互いがやり取りをする、
うんうん、うわせめぎ合いやねなんかそれをこう言えるってすごいね。分かれへんもんね、
はい。
素人からするとね。同じ漆を扱ってはる人って感じになりますもんね。
で、それが人っていうことになると、やっぱり職人さんもいい。うちもいい。うちを、助けてくださる協力会社さんもいい。で、いい商品が世間に送り込まれるっていうことをプロデュースする人やろうねって思ってしまうんですね。
それが商売人。
商売人ってもっと深いところもっと広いところを見てるやろうなと思います、まだまだ見れないですね
へ
まだまだやっぱり怒られますお前全体を見てへんやろって
怒られるんですか
怒られますお前この点しか見てないんちゃうかこの商品一点のことしか見てないやろ
はあそうなんや
若造ですもんね
業界では、
はい、だからそれはいいと思うんですよね。でも必ずなんていうんですか、その若造って言わせないでおこうとか、
うん、
職人さんにも対しても、
ね、うん、
あ山子よう来たなって言われるようになろうとは思ってました、
ね、うん、でも漆のプロですもんね。
はい、プロですから。
塗りの素人やけど漆のプロですもんね、
はい、だから漆に関しては任しとけ、うん、あとは頼むわみたいな、バトンタッチですよね。
そういうことや、そういうことですね、はい、
それをバトンを渡す役目ですよね。
うーん、なんかそこの線引きがね、はっきりしてると、なんかすごいお互いが、うーん、認知し合えるっていうか、
はい、
こう許し合えるっていうか、なんかそういう感じになるんちゃうかなみたいな。
だから割とね、70代の人が電話を上げて、うん、あれどうなんや、どうしたらええねんとかって相談してくれはりますよね。
うーん、
それまで私がよう相談しに行ってきましたけど ね、
あ、もうその時点でちょっとこう認められてる感ですよね、
はい、大変でしたよ、喋ってくれないんですよ。
うわ、やっぱそうなんや、
はい、あ、また来ますって言って、めげたらダメなんです。
なるほどね、
はい、どこ何回行ってもめげない。
あ
ー、で何回も行く、
あー、続ける、
続ける。
よくもう若い子ね、
はい、
1回2回でね、まあ、僕も
そうやけど、心折れるで
しょ、折れるもんね。い
や、心折れるんですよ。
うーん、
でも心折れる以上に、いや私はこういう重みを持って行ってるんです、私は漆は単なるあなたに売るだけじゃなしに、文化を、伝統を、何ですか、継承して広めたいんですっていう思いがあったんで、行くだけですよね。
なんかそういう思いが、商品知識とまた違うところの、そういう思い、その人なりの思いみたいなものが、ちゃんとこう相手に届いていくと、心相手が動くみたいな、
そうですよね、
認めてくれるみたいな、うん、そんな感じなんでしょうね。
当たって砕けないと、私何回も砕けましたよ。はい。
もうはい、ありがとうございます。ちょっと残念ながら前半の今回の、
はい、
そろそろエンディングが近づいてきちゃってるんで、
早、ね、
めちゃ早いでしょ。ちょっとジングルを挟ませていただきます。
はい。
ハッピーボンバー！ボンバー！
はい、山川さん、ありがとうございました、
ね、こちらこそありがとうございます。早かったですね。
早かったでしょ。あっちゅうまでしょ、
はい、
これね、そうやからね、危険なんですよ。
そうです
毎回
うるさいなこと分かっていただけたでしょうかね、ちょっとは。
でもね、
はい、
大阪が漆問屋発祥っていうことは、
はい、
今日伝わったはず、
はい、
前でジョージが丸出して、
あ、そうですか、ありがとうございます、う
ん、きっと OK なはず。
ぜひね、はい、山川で体験もしてますんで。
あ、そうですよね、
無料ですから、
ぜひやりましょう、
はい、
ね、
一度来てください、
はい、来月の放送で、
はい、
その告知もちょっと入れて、
はい、
いきたいと思いますので、
はい、
来月も引き続いてご出演いただきたいと思いますので、
はい、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
はい、今夜はですね、有限会社山川の、山川さんをお迎えして、ここまでお届けしてまいりました。めちゃめちゃパワフルですし、ね、途中、冒頭で人脈めちゃめちゃ広いって話があったんですけど、とてつもなく広いんです。僕も大概やなと思うんですけれども、もう完全に凌駕されてる感じがあって、いつもいろんなこう学びをね、教えていただける、なんか今日はその情熱のね、一端がちょっとお伝えできたんではないかななんていうふうに、思ったりしています。次回はですね、山川さんっていう会社を通じて、事業承継のこと、そして山川さんがどんな風にね、これから進んでいきはるのかいうところをですね、ちょっと聞いてみたいななんていう風に思っていますので、ぜひ次回もお楽しみいただきたいと思います。今夜はこの辺で、失礼したいとも思います。ありがとうございました。この放送は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいりました。それではこの辺で失礼いたします。良い週末をお過ごしください。さよなら。